アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2470回1月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。年明けの配信でテーマはノンジャンルになってます。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。日本で一番高いところといえば富士山の山頂には行ってみたいと思いますが、運動嫌いの私はそこに至る過程のことを考えると別に嫌と思ってしまいます。リスナーの方で富士山の山頂まで行ったことのある方がいらっしゃれば、ぜひ体験談をお聞かせください。今日もよろしくお願いします。
三浦さん何回も言って、
あ、三浦さんそうでしたっけ、
何回もオープニングで富士山のこと話してるんで。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。富士山に行ったことはないんですけれども、冬場はやっぱり関東だと結構富士山が綺麗に見えるんですよね。特に晴れた日の朝に見る富士山は最高に綺麗です。今行ったら寒いんだろうな。今日もよろしくお願いします。
マニアさんにあった記事です。ビジョンプロ各顔型にフィットする秘密という記事が出ていました。年が明けて今日配信は1月11日木曜日なんですが、三浦さんはずっと今週お休みで、ここでも春さんとスミレさんに入っていただいてます。年末から年明けにかけてあまりこのビジョンプロの話題は新しい情報であまり来てなかったんですけど、年が明けてから iPhone マニアさんがそういうビジョンプロのフィッティングの仕組みについて書いていらっしゃいます。
と許が出てたということですよね。
そうですね。東京資料、この記事は引用してますけども。8カ所ぐらい調整する場所があるんですね。
特許の申請の資料なので、実際ビジョンプロにこれがどれだけ反映されてるかっていうのは製品見てみないと、なんともなところで。
クエスト2ぐらいしか私は持ってませんけど、他のゴーグルも同じぐらいの出てるものだと、調整するところってほとんどないんですよね。せいぜいレンズの距離合わせるとか。フィッティングなんていうレベルじゃないですわね。我慢してつけてるっていう状況をやっぱ甚だしくあったので、きっとビジョンプロだと素晴らしい体験が得られるのかななんて思いますけど。
去年のどこかの記事で、各アップルストアのスタッフはフィッティングとかについての研修をアップルの方で受けて。
受けてるってね、ニュース
ありましたよね。
それが実際に販売される頃にはされるのかということですが、その辺不透明で。うん、たまたまですけど、今ちょうど大阪はアップル心斎橋改装中じゃないですか。
はい。
で、ああいうふうに改装してるお店って、ビジョンプロを置くなり展示するなり何かフィッティングのとかそういうの含めた改装もされるんかなって思うんですけどね。
フィッティングスペースが欲しいような気はしますよね。たくさんのお客さんがいる中で、どっかで座ってフィッティングしたら、なんか、ね、注目されてちょっと恥ずかしいっていうのもあるんです
けど。あるし、あと、お顔につけるものなので、事故って滅多にないとは思うんですけど、それつけてから顔に出来物できたとかね。そんな話になってもいけないんで、かなりその辺は慎重にされるかなとは思うんですけど。
メガネ、視力のある人は、それ用のレンズの調整もあると思うので。
はい、そうです。メガネの形も様々ですから、
ビジョンプロ自体はメガネを使っての利用は対応しないって確か明言してませんでした。
そうでしたか。はい。視力に合わせての絵の調整
交換レンズを発注してくれと。ただ、どの記事で見たかまで覚えてないんですけど、
はい、
記憶が正しければ交換用レンズを注文するのに眼科の処方箋が必要になると。
ああ、はいはい。
あの、日本だと普通にただメガネ作るだけであれば、メガネ屋さんの視力検査だけでとりあえず作れてしまうじゃないですか。まあ、眼科で視力検査だけで処方箋もらうこともできますけど、ビジョンプロがもし処方箋ないと強制レンズ出さないよっていうことになるんであれば、まあ日本でも同じようにやってくんだとしたらめんどくさいなというところはちょっとありますかね。
コンタクトレンズ使用者の方もかなり多いですしね、今。 普通にちょっとした眼科で処方箋というか、なんか変えてもらうのはまあ難しくはないかなと思いますが、多分ね、眼圧とかあの辺もいるのかなって。
とりあえず一通りおそらく取るデータが決まってるでしょうから、はい、それをガシャンガシャンと遠くに気球が見えますって、はいはい、あの機械とかを使ったりして。
ああ、スミルさんメガネなのによくご存知ですね。
いや、私メガネだからこそやったことありますよ。
あ、そうですか。メガネはやりますよ。
私メガネ時代は見ることなくて、コンタクトしてからずっと奥に気球がある絵ばっかり見ることが多くなったんで。
眼科もそうですし、日本の場合街のメガネ屋さんでもそういう機械、はい、レンズのカスタマイズやってくれますよね。
はいはいはい。コンタクトレンズあるあるかもしれないですけど、今日今つけてるレンズ外してくださいって言われて、鏡の前座るんですね、
はい、
でレンズ外してるとレンズは大丈夫なんですけど、鼻毛出てることに気がついて着るもん今ここにないしどうしようかなっていうのはあるんですよ。
それはあるあるなんですか。
私的には多いです。だから家でいつも今日コンタクトレンズ行ったらまず鼻毛チェックしてから行かないと始まったなってなるんで、うん、
ここではビジョンプロの発売日についてこれからお話をするんですが、もうすでに1月8日にティム・クック CEO が X の方の投稿で、空間コンピューティングの時代がやってきた Apple Vision Pro は米国で2月2日に発売されますという旨のポストをされていました。ということで、もう2月2日からアメリカでは発売開始という情報があります。それを踏まえてお聞きください。
まあそんなことで、 Vision Pro は日本円で約50万6000円で販売されるであろうということで、 Apple の Vision Pro の発売日に怪しい1月27日説が浮上ということで、まあ、あのブログ気になる気になるさんも、この記事はアフィリエイト広告が含まれてますというふうに、ね、明言されてます。1月27日発売説です。これは何の日か覚えてますか？1月27日
何の日ですか？
最初に iPad をジョブズさんが発表した日です。
おお、発表の日なんですね。
そうです、 iPad っていうのを世の中に出したのが1月27日です、はいはいはい、その後4月発売になるんですけど、私の誕生日は1月27日から覚えてるだけなんですけど、27日に正式発表があれば iPad と同じようにこの日はなんか発表される日やなっていうふうにみんなに記憶されていくわけなんですが、本当にもうね、あんまり誕生日嬉しくなくなってるからもういいんですよ。ヒント、今年年男です、
うん、ああ、なるほどです。なるほど。
記事の中ではビジョンプロの初代モデルのディスプレイはソニーが供給元で、第二世代モデルは中国企業が供給するとも報じています。なんで、まあ、はっきりわかんないですけど、おそらく初代モデルはソニーのスクリーン、ディスプレイだろうなと言われてる。多分、もう予約ですぐに埋まってしまって、店頭で手に取って買ってみようっていうことにはなかなかもうできないんじゃないかっていう噂もありますよね。
最初はそうでしょうね。まあ、製造の台数も少ないでしょうし。
そうですね。
50万の商品、パッと見て今日買うって決める人、なかなかすごいですよね。
まあ、もう前から買うと決めていたっていう人ぐらいですよね。
ライターさんですでに前に一回アップルのイベントで触ってるとか言うんならお話も別ですけど、うん、何にも触ってないところからいいっていう話だけ聞いて買うって決めるとなると、かなりチャレンジャーなお買い物かなという感じもしますけど、うん、対抗する商品で先行してるクエストシリーズ、
はい、
今はメタ、あれが年明けてから旧モデルのクエスト2がまたさらに値下がりしましたね。
まあそうでしょうねっていう感じの値下がり方です、ね。
2023年中も値下がりしてたんですが、2024年年明けてからさらに値下げが発生してました。私が買ったのは 64GB って一番小さい容量のモデルで、今のそのラインナップにないんですけどね。まあでもそれに近いぐらいの値段まで下がってます。いろいろ分かったんですけど、クエストのレンズって太陽光に弱いんですね。はいはい、
そうなんですか。
うん、私ね、ベランダの外の日中光当たるところちょっと置いてたんですよ。
はい、はい。
それからどうもレンズおかしいんですけど、で、なんかいろいろ記事とかブログ読んでると、日光がずっと当たるようなところに置いとかないでくださいとかいう指導っていうか、アドバイスがあったりするんで、コントローラーがドリフトして動かへんようになるとか、そういういろいろ支障も今買った人が言ってて、で、今クエストの話しますけどね、クエストは修理香港でやるそうです、
うん、ってことは一回結構時間かかるってことですよね。
そうそう、送る前に動画とか撮らないといけないんですよ、こんな風になるとか。
ああ、なるほどなるほど。
それで送ってんで、購入日とか購入証明のレシートなどいろいろ出してやっと修理、うん、それでもなんかできる時とできへん時とあるって言われてますね。
動画撮って状況を教えるっていうのは割と海外メーカーだと最近ちょろちょろ出始めてて、
まあ送料かかりますからね。
スマートリモコンとかのスイッチボットってあるじゃないですか。
はいはいはい。
うちでもいろいろなやつ使ってるんですけど、
はい。
それの一個がちょっと調子悪くなった時に、サポートに連絡したらば、まあ動画撮ってくれみたいに言われて。
ああ、やっぱり言われるんですね。
やったことありますね。
まあ今動画撮るのも手軽なんてね、そうしてくださいっていうのもわからないじゃないですけど。
山田さんがおっしゃった直射日光を当てると1分足らずで回復不能な損傷を受ける可能性がありますと、うん、公式で言って
る、ね、1分どこじゃないんですよ。毎日そこ置いてたんで。ね、ちょっとまずかったなと思いますけどね。なんかレンズの裏になんかシミみたいなのが広がってしまっててね。
あらあら。
うん、ちょっとね、辛いんですよ。クエストとはまた別です。まあ、ビジョンプロに対抗っていうわけじゃないんですけど、こういうものがあるってファブクロスっていうところが記事出してまして、夢を見ながら仕事ができる、明晰夢を誘発してコントロールするヘッドギア、ヘイロという開発したという記事が出てました。AI スタートアップ企業のプロフェティックという会社が出す予定で、2025年に発売予定だそうです。明晰夢は自分は夢を今見ているという自覚をしながら見る夢のことだそうです。
たまにはそうですね、私も。
あれ
私もそうですね。たまにありますね。
自分でこれは夢やって分かってて、それがコントロール効かないとき、むちゃくちゃ怖くないですか？
コントロールをしようとしてないですかね。
うん、夢だと分かっていた上で、覚めろ覚めろってやることは割と私あって、私の場合、明晰夢になるのがトイレに行きたい時なんですよ。
割と寝てる間。もう、そし、はいはいはい、もうそういう、はいはい。
夢の中でトイレに行く夢を見てて、で、ふっと明晰夢であることに気づくんですけど、で、起きなきゃ起きなきゃってなるんですけど、なかなかそうはうまくはいかないっていう感じで、うーんってなってるうちにパッと起きて、はい、あ、起きれた、トイレ行こうってなるんですよね。
私子供の時一回だけおねしょしたことあるんですけど、まさしくそれだったんですよ。
は
い、
ああ、そうなんですか。
夢の中でおトイレ行かなきゃ行かなきゃって言ってて、目覚めたら、トイレじゃなくてもう出してしまってたっていうことがあって、あれから大人になってからも夢の中で お手洗いの関係になるとかなり焦りますね。
怖いですね。
非侵襲的な刺激を神経に与えることで、明晰夢の神経活性化シークエンスパターンを人工的に再現するというヘッドギアなんだそうです。
はい。
夢でも覚えてる人と覚えてない人がいるじゃないですか。目覚めた途端にもうすっかり忘れて夢なんか見てないっていう人もいるし、はい、なかなか確定しにくいかなという。
記事でもちょろっと触れてますけど、
はい、
体に悪影響が出ないようにしないといけないっていうことで、
はい、
そのあたりもなかなか難しいところですよね。
うん、
夢とか脳とかそういうこと自体がまだ分かってないことの方が多いので、
はいはい、
ちょっと試すの怖いなという感じはありますね。
はい、
怖いなと思うのと、はい、もう一方で、これは本当なのかなという。
あ、まゆすばものじゃないのかと。
うんうんうん、かなという、わかりませんけど。
夢占いとかって信じます？
いや、私は基本信じないようにしてます。
一回こんな夢見たんですよ。自分、高段に住んでるんですけど、廊下歩いてたら、窓の外見たら、一面火の海なんですよ。もう夢の中ですよ。うん、いつも高段から下のこの住宅とか見下ろしてるんですけど、これがもう一面火の海で、うわ、大変なことになってると思って、で、夢占いでそういう夢見たときは、なんか新しいことがチャレンジできる、これからいいことが起きるみたいな、幸先ですみたいな書いてあって、で、一切ないんですよ、そのこと。だから夢だけやったなって思いました。
私も一時ちょっと気になって夢占いのサイトとかをいくつか調べたりもしたことあるんですけど、自分の夢が気になって、サイトによって言ってることがまるっきり違ったりするんですよ。
そう、それはありますね。
そう、だからまあなんだこれ当てになんねえなっていうんで、
うん。iPhone を使ってる夢はなかなか見ないですけども、SB アップさんはこういう記事を今年に入って出されてます。iOS 17.2.1 で音量が勝手に上がる、音量が戻る問題の詳細と対処という記事で。コントロールセンター使って iOS 17.2.1 上で音量を下げると音量が勝手に上がる、あるいは勝手に戻るという問題が指摘されているそうです。こんなんあります？
私は音量関係は今のところ違和感はないですね。
あ、そうです。
そうですね、ないですね。
私下げといたはずやのに音量上がってるのは何回かありますね。
ああ。
AirPods Pro 持っててんの忘れて、電車の中でスマホ見るときに、はい、あ、音出たら困るなと思うじゃないですか。
はいはい。
だから、一応、サイドボタンでこうして音を無音にするんですけど、それと合わせて音量も一番下までしとくわけですよ。
はい。
はい。
で、なんか YouTube がなんか立ち上げたときに、YouTube じゃない、なんかで音が出てしまうときがあって、下げたのになっていうのはあるんですよね。 なんかどっかで上げてしまったのかな、何やろうななんて思ってましたけど、この記事見てて、ああそういうこともあるのかって思ったんですよね。
確かに今私なりました、この記事通りに。
あ、そうですか。
はい、
まですか。
私も 17.2.1 なんですけど、はい、記事のあるコントロールセンター上の音量を一旦下げてゼロにすると直後に勝手に音量が戻りますね、
はい、気持ち悪いですね、勝手に戻るというのはね。
気持ち悪いですね。
私は出ないですね、うん、ゼロにしても結局そのまま維持される感じで。
記事ではコントロールセンターの音量ボタンを指でスワイプすると勝手に上がる問題が発生するので、ゆっくり操作するとそれが起きにくい、起きないということらしいんですが、
うん、
根本的にはね、やっぱアップデートを待つしかないかなというところですね。
私今 iPhone15 Pro でこの 17.2.1 で使ってるんですけど、
はい、
音量の問題とは別問題で睡眠モードに自動で切り替わらないっていうのが最近時々出てて、
はいはいはいはい、
ウォッチ OS のあれでしたけど、三浦さんが以前、はい、睡眠モードから切り替わらなくなったで一晩待ってやっと切り替わったみたいな話してるじゃないですか。 Apple Watch の方は正常なんですけど、 iPhone の側がたまに調子悪い感じで、はい、
あ、そうなんですか、
はい、やっぱり細々したバグが結構いろんなところに抱えてる状態なのかなというふうには思いますね。やっぱり
早めのアップデートね、また出るのを待ちたいと思います。
そうですね。
iPhone のトラブルという話ですけども、アップルが対応したという話がギガ人にありまして、アップルが古い iPhone の性能を意図的に落としていた問題で、当該端末1台につき約 13,300 円を支払うという記事がありました。だいぶ前の話で、まあ、その時も当番組で取り上げてましたけども、2017年の末にアップルが古い iPhone の性能を意図的に落としているということが明らかになって、これはバッテリーゲート問題と呼ばれて問題になりました。最終的に集団訴訟になりまして、アップルはそのユーザーに対して約720億円の和解金を支払うことに合意したというお話です。
総額ってことですよね。
総額ですね、そうですね、うん、でまあ、ね、この記事ではこの訴訟により iPhone ユーザーは当該端末1台につき 92.17 ドル約 13,300 円の支払いを受けていることが判明しましたということでした。打ち合わせの時もいろいろ話して確認してたんですけど、結局集団訴訟で訴えてた人はこのお金もらえてるけど、う
ん、はい、
その時訴えに入ってなかった人、集団訴訟のメンバーとしては入ってなかった人は、うん、この当該 iPhone 持ってた人はアップルからお金もらえないのかどうか、
うん、っていう話をして、そこはまあ私もアメリカのクラスアクションっていうんですけど、制度は詳しくないのでウィキペディアで調べた限りなんですけど、一応自ら積極的に私はこれに関与しませんということを届け出ない限りは裁判結果に拘束されると、だから全ての消費者がその裁判結果に拘束されるというふうにはなっているので、訴訟に原告として参加してなくてももらえる可能性はあるということですね。
でも記事の方で見てますとね、その最初に集団訴訟があった時に支払い請求の提出期限が2020年10月というふうに書いてあって、だから途中で提出期限がやっぱあったみたいなんですよね。
なんかあったのかもしれないですね、うん、
だからその今新たにまあその時買って持ってたんですよみたいな証明ができたとしても、支払い請求はあなたは出してないじゃないですかっていうことになりそうなんですが、
うん、
ちなみに該当するハードウェアは iPhone6、6 Plus、6S、6S Plus、 その後 iPhone7 と7 Plus も全部これアメリカ在住の iPhone ユーザーを対象にしたお話でした。
あと、初代の iPhone SE も対象ですね。
あ、そうですね。はい。ですので、以上のハードウェア、うん、日本で買って日本で使ってる分においては、ここで言ってるような訴訟のお金をもらうことはありえないです。
うん、大事なポイントが、これ記事でも書かれてるんですけど、あくまで和解なんですよね、はい、これ。
そうですね。
そう。Apple が非を認めたとか、そういう話ではないので。
はいはいはい。
だから、これを受けて、全世界的なリコールに発展するとか、また話が蒸し返されるみたいな、そういうことは、まあ、ないんじゃないかなというふうには。うんうん、
おそらくアップルは判決で負けると裁判として製品に欠陥があったということは認定されるということになるので、
はい、
スミレさんがおっしゃるようにその全世界的に広がってしまう可能性もゼロではないと、可能性も高く、はい、出てくるということで和解を選んだんじゃないかなという気はします。こういう訴訟、まあアメリカはこういうの進んでて、このクラスアクション制度とかの記事とか見ると、ちょっと不平等感を感じてしまいますよね。そういう対象、
ね、
同じ製品で、特にアップルなんかだと、全世界共通のもののはずなので、
はい、
ちょっとその辺は不平等感を感じてしまいますね。
これどうなんですか、集団訴訟で手続きってまた大変やったりするんですか、はい、
いや、そんなに大変ではないと思います。
なんか、証明書出して、なんか署名してとか、そんなんでいけるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。ちょっとアメリカは分からないですけど、日本の場合だと、これに似た制度もあって、はい、それは誰でもこの集団訴訟的な裁判を起こせるわけではなくて、はい、その国の認定を受けた適格消費者団体ですね。
あ、いやいやいや、
そういう、はい、団体は起こせるっていう制度は日本にも一応あります。
あ、そうなんですね。
ちょっと気になったのが、訴訟で和解金を得ることができたユーザーっていうのは、だいたい1万3000円ぐらいの和解金を受け取ってるわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
集団訴訟を起こすにあたって、その人、はい、一人一人が負担した金額っていくらなのかなっていうのが、要は赤字になったのか黒字になったのかっていうのはちょっと気になりますね。
あ、まあ、おそらくですけど、一般消費者はほぼゼロで。負担ゼロでやって、うん、弁護士が、多分アメリカだとこういうのを集団訴訟専門にやるような弁護士がいてるんだと思うんですよね。
うん、
だから一発当てるとでかいということで。
あ、でもそういうのに当てちゃうと、その弁護士さん次から結構なんか睨まれるようになるんじゃないですか、うん、あの人が来たら集団すぐ集団訴訟する人やから、あの人の目に留まらんようにせんといかんでみたいな。
いや、まあ、目に留まらんということは無理やと思うので、うん、そう、こういう集団訴訟になりそうなものをこう探してる弁護士はアメリカには多分いるでしょうね。
夢の定番場所とかないですか？
ああ、よく出てくる場所。
そう、まあ、またここ来てるわ、みたいな。
ああ
。私何回も古めかしい昭和初期とか大正時代のような雰囲気の汚い駅舎の中で、階段登っていって、渡り廊下みたいなところで左右にこう、また階段が見えてるんで、その階段降りると別のプラットフォームに降りるっていう感じなんですけど、
うん、
ところがね、その真ん中に円筒形の大きなギリシャ彫刻みたいななんか彫り物がついた建物繋いでる部分があって、そこへ行ってなんかしようとしてるんですけど分かんないんですよ。で、結局来る電車に間に合わないでいるのか、それとも誰か電車から来るのを待ってるのか、とにかくその辺をおろおろしてる夢がもう何十年も何回もそれ見てるんですよ。
何か記憶の奥底に植え付けられてるものなんでしょうね。
子供の時古い地下鉄とかね、やっぱり、
うん、
なかなか電車めった乗れんが乗ったらそういう記憶強く残るってあったかもわかんないですけど、
うん、
未だに見ますね。
最近ちょっと減ってきたんですけど、以前よく見てた夢は教室の夢ですね。テキストを開くと何を書いてるか一切わからないっていう、テストが迫ってるっていう夢、昔はよく見てましたね。
嘘か本当かわかんないんですけど、よく聞く話で、日本史好きな方だと、源頼朝の奥さんで北条政子っているじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの人が妹が見た夢を買い取って、出世というか頼朝と結ばれたみたいな、そういう逸話があるんですよね。当時は、今でいう夢占いみたいなものが、まあ、当たり前に信じられていた時代だったわけです、はいはいはいはい、昔だから。北条政子の妹が、お姉ちゃんの北条政子にちょっと悪夢を見たと、はい、なんか良くない感じの夢を見たっていう風で話をしたらしいんですよ。で、北条政子は夢占いについて詳しくて、これは悪い夢じゃなくいい夢だって分かってたらしいんですけど、それを妹には黙っといて、その夢をじゃあ私が買い取ってあげるわって言って自分のものにしちゃったと。で、当時はその慣習で悪い夢を見た時に誰かに買い取ってもらうみたいなのがあったらしいんですよね。まあ、それで見事頼朝と結ばれて鎌倉幕府の尼将軍になったというような話があるんですよね。実際に本当にそういうことがあったのかまでは分からないんですけど、
はいはいはい、いい夢を見れたらね、一番ベストなんですけど。
いい夢見ろよってやつですね。
それまた違う。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの涙が止まらない。悲しいニュースを iPhone で見てしまってからそのことが頭から離れず泣いてしまうとか、Mac スタジオを予約していたのに Mac Pro が届き、価格は高い上にスペックは低いので返品したくて涙するといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年1月のマグネットは1月31日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。前回までは夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は1月13日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。